建築系ラジオです。建築系ラジオはですね、まあ、リスタートっていうか、再スタートっていうような形で、これまでですね、実はあの建築雑誌から作品を一つ取り上げてデザインレビューをするっていうようなことを、まあ、2年間やってきたんですよね。実は、2010年の1月号から2011年の12月号の2年間ずっとやってきたんですけども、まあ、一旦その形式をですね、まあ、区切りっていうことで終了しまして、実は今日から新しく違う形でやっていきたいと思いますね。それ何かっていうと、あの南研究室で建築の、20世紀の建築120選っていうリストを僕が作ったんですね。で、そのリストっていうのは1900年から2000年までの100年間を対象に、現代建築、海外と日本を合わせた現代建築のマスターピース、非常にこう重要な有名な傑作を取り上げて、それを毎週一つずつ、まあ、毎週というか2週間に1回配信するんですが、まあ、収録して配信していくっていうふうなスタイルを取りたいと思いますね。で、今日はですね、一番最初のその第1回目っていうことで、チャールズ・レニー・マッキントッシュのヒルハウスっていう住宅作品、まあ、これ豪邸なんですが、それを取り上げようと思ってます。で、まあ、新学期になったっていうことで、新しく南県のメンバーになったその新4年生の人たちもいるっていうことなので、大学院生とそれから4年生と、まあ、一緒にラジオに出てもらおうと思っていて、今日出てもらうのは大学院生の堀上くんと、それから4年生の、おそらくは緊張してるに違いない角くんということで、その2人に出てもらいたいと思うので、じゃあ2人ともじゃあ自己紹介一つことずつ言ってください、
はい、
じゃあ堀上くんからね、
はい、修士2年の堀上メイタツと申します。よろしくお願いします。
はい、じゃあ角くん、
学部4年の角明宏と申します。
はい、
緊張しております。
まあ、あの南県は角くんを含めて新しく6人かな、の人たちが新4年生になったわけなんですけども、これはね、あの僕の方でまず少し解説しておくと、であの完成した年がですね、一応これ雑誌の資料としては1903年っていうふうになってるんですけども、まあ、チャールズ・レニー・マッキントッシュっていうのはあのグラスゴーの建築家ですよね。で、1868年生まれ、1928年に亡くなっているので、まあ、結構早く亡くなってますよね。まあ、60歳ぐらいで亡くなった建築家なんですけども、まあ、この人はですね、アーツ&クラフツ運動との関連の中からまあ出てきた建築家の一人なんですけども、まあ、アーツ&クラフツ運動っていうのはあのイギリスで起こった建築運動ですね。で、当時の背景をちょっと解説しておくと、大きなその芸術運動としては、一つはアーツ&クラフツ運動、それからアール・ヌーボーがありますよね。それからそのちょっと後にドイツ工作連盟、ドイツ工作連盟が1907年です。で、まあ、これは例えばスミス・アンドレーと組んでバイゼンホーフのジートルングの、住宅展示をやったりとかですね、いろんなその例えばあのハンス・ペルツ・イヒとかフーゴ・ヘリングとか、いろんなその建築家をドイツを中心にして生んでいった人たちなんですね。そういったその芸術運動がそのフランスとか、それからドイツとかイギリスにこうあちこちで同時にこう一挙に起こるわけですね。で、まあ、その一番作焼きにあたる建築家になるわけなんですけども、時代的には例えばフランク・ロイド・ライトとかミス・ファンデ・ローエとかコルビジェが活躍するちょっと前ぐらいです。ちょっと前ぐらい、ね、ただまあこれ生まれた年数を見ると、例えばコルビジェとかライトとそんなに変わらないんですけども、まあ、このスニルハウスが1903年ぐらいに出来上がって、実はこの人はですね、すごいのは1899年にグラスゴー美術学校っていうものを設計してるんですけども、この人が若干27歳にしてコンペに勝って、自主コンペに勝って実際に作ってるんですね。ところがその歴史の皮肉で、この人は結構その以降はですね、割と不遇な人生を送っていて、ほとんどそんなに建築作ってないんですよね。で、最終的にはあまりその仕事がなくて、あのフランスの方に渡ってほとんどこう水彩画家みたいな画家として活動していて、で建築をほとんど作れずに亡くなってしまったっていう、まあ、そういうふうなことがあったわけですね。で、あの僕らがよく知ってるのはヒルハウスチェアって言われてる、まあ、通常マッキントッシュチェアって言われてる椅子が最も有名で、まあ、背の高い、まあ、小ぶりな椅子がありまして、でこれは例えば磯崎新さんなんかもよく使ってるし、まあ、結構そのデザイナーが作った空間なんかによくその一つのアイコンとして置かれてるんですよね。っていうようなことがあって、それがあのこのヒルハウスっていう住宅のために作られた椅子であるっていうふうなことがあの一つエピソードとしてあるんですが、 このヒルハウスっていうですね、住宅をちょっとこう簡単に一言で解説すると、まあ、外部はですね、荒塗りの、仕上げられた、非常に大きな邸宅、まるで小さなお城のような住宅なんですね。で、屋根はですね、勾配屋根、急勾配のスレート吹きで、で、そこにですね、例えばその暖炉の煙突であったり、それから上げ下げ窓とか、そのフランス式のピクチャーウィンドウみたいなものが開口部として作られていて、まあ、ちょっと非常にこうマッシブな、ボリュームを連接させて集合させて、それを何かこう、この字型に取り囲んだような、構成になっているんですよね。まあ、おそらくはプランニングそのものは非常にオーソドックスです。廊下があって、その廊下の、両側にあるいは片側に、部屋が連接して並んでるっていうふうな形になっていて、でそのコーナー部分に、階段室が、まあ、あるっていうふうな形になっているんで、まあ、そういった意味では機能と形態っていうものがある程度の対応関係を見せて、外部空間と内部空間にその関連付けられているというようなことになっているわけですね。ただまあ、そのモダニズムの建築の歴史を見た場合に、例えばその携帯機能に従うとかレスイスモアみたいな意識とか感覚というのはもちろんこの時代には全くないので、まあ、極めて直感的にやっているというふうに思うんですけども、デザインそのものを見ると非常にこう技巧的だなって感じするんですよね。非常にうまいデザインが、なので例えばそのなんだろうな、デザインテイストとしてはこの少し後の例えばデステール新造形主義、オランダの新造形主義であるとか、あるいはそのフランク・ロイド・ライトの、まあ、建築、まあ、プレリスタイルに連なるようなフランク・ロイド・ライトの建築デザインっていうふうなものが、まあ、その透かし込まれているかにも見える、したがってその外部としては非常に素朴な、これはアーツ&クラフツ のウィリアム・モリスですよね。ウィリアム・モリスのフィリップ・ウェブ その赤い家とか、あるいはチャールズ・ボイジーが作っているようなその住宅に連なるんですけども、内部は非常にモダンで抽象的なその空間が展開されているというような形で、その機能的には携帯とそれから機能というものが対応しているかに見えるんですけども、デザイン的には実は内部と外部にある種の断絶が見えるというふうな感じもちょっとするんですね。まあ、歴史的に見るとこれそんなにね、建築史の中でもそのメジャーな作品としてはそんなに取り上げられないと思いますけども、まあ、今回初めてこれを目にするっていうようなことも折り紙くんにしても角くんもあると思うんですが、ちょっとね2人に一言ずつ感想を聞きながら話を紡いでいきたいと思いますね。じゃあ堀上くんどうですか。
まずヒルハウス、そうですね、まずこのヒルハウスを見た時に一番最初に、まあ、思ったのは、やっぱり先生も今おっしゃってたように、内部と外部の印象が全然違うなと思った。
違うなこれな、
はい、その外観を見たときに一見その、まあ、普通にイギリスのこう、まあ、スコットランドであったりイギリスのこう田園風景にありがちな、まあ、様式というか、でもまあ若干よく見ていくと違和感があるんですけれど、よくありそうなその、まあ、外観に見えてきて、でも実際中見るとその外から見られるような、まあ、その携帯とその中での作られ方っていうものがなんか違う印象を一番最初に受けました。
それはあるね。なんか外から見るとさ、本当中世のお城のように見えるんだけどさ、中はさ、ちょっとどう言ったらいいのかな、まあ、デコラティブとは言わないんだけど、すごくファンシーな感じっていうかさ、はい、なんかその穏やかな空間であると同時にちょっとこう気品のある空間っていうかさ、はい、すごくモダンなインテリア空間が出来上がってるっていうかね、はい、そんな感じあるわな。あとはじゃあどうですか、まあ、じゃあ角くんも何か言ってみる。どう、角くん、はい、角くんラジオ初デビュー
僕も初めて見たときにそのこの外観とかファサードっていうのがすごい造形的であることにまずびっくりしたんですけど、でも調べていくとやっぱりそのスコットランドっていうその地方のその伝統っていうものを受け継いでいて、それにそのマッキントッシュが自分で考えたその造形っていうのを加えてるっていうのがすごいうまいなって思いました。
そうだね、まあ、これは本当に大邸宅で、僕はさ、まあね、多分その最初の頃だったらね、最初の頃っていうか学生の頃とかだったらこういう見たらなんか嫌だなと思ったと思う。こう自分がこんな設計したくない、お城風の家とか、ね、お城風の家って嫌だなと思ったと思うけど、逆に今になってみたらやっぱりこういう建築ってうまいなと思うね。これね、こういう建築作ってるっていうのは、 要するにデザインできるところに関しては意識を注いですごくデザインしてるし、何よりもこの住宅のためにヒルハウスチェアっていうか椅子を作ったものがさ世界中に流通してるわけじゃん。それってすごいよね、よく考えたらね、うん、一軒の住宅のために作った椅子がさ、うん、っていうふうに思うし、なんかこれすごい細かいところまでデザインしてるんだよ。なんかあの作り付けの家具とかね、それから照明器具とか、それからパネルとか、そのこの鏡台、鏡台とかさ、からあの壁紙もそうだし、それからカーテンとか、これ結構さ、そのカラーリングのそのスタディも即やったと思うんだけど、窓の格子とかね、あのデザインの要素の手数っていうのは実はこれあのシンプルに見てすごく多いんですよね、ものすごく多い、うん、で、これは何だろうな、このモダンアーキテクチャーっていう本を今みんなで一緒に見てるんですけども、これ GA から出てる本でケネス・フランプトンが書いてますけども、ここにね、廊下のそのインテリアの空間とか、それから寝室の空間の写真が載ってるんですけども、まず寝室の空間っていうのがすごくモダンで、あのボルトやね、かまぼこ状の屋根がこうかかっていて、で、まあ、椅子が置かれて、鏡台が置かれて、家具が置かれてるんですけども、本当に今これが設計されたとしても全然おかしくないような空間が出来上がってるんですよね。で、結構細かいところをすごくそのデザインしていて、なんかレリーフ的なあるそのエレメントとか、あの細かいその例えば幅木とかね、その家具のその立ち上がりとか、そういうところがさすごく一つ一つ丹念に造形されてるんですよね、うん、だからこれはなんかやっぱり設計やってたら楽しかっただろうな、きっとな、これな、細かいところがな、結構さ君らはさどう考えるのか分かんないけどさ、こういうなんかね、あの建具のね、こう取っ手とかね、こういうの結構大事だよ、うん、細かいところのこのさ小窓とかね、それからなんていうかこの暖炉のね、このモザイクタイルとかさ、こういうのが一つ一つがね、結構これ結構いい感じなんですよねっていう風な気がしますが、あとはそうだね、なんかさっきその堀上くんが言ってたんだけどさ、これファサードにしてもさ、それから内部のね、これ展開図って言いますけど、内部空間のそのまあ立面っていうかね、壁とかにしてもね、なんかあのレリーフ的に作られてるっていう話がねちょっとあったんですけども、まあ、その辺はじゃあなんか堀上くんなんか言ってみますか、どうですか。
はい、そうですね、なんか、まあ、僕ちょっと印象的な話になるんですけれども、
うん、
すごく二次元的な操作で建築を作ってるのかなという印象を受けて、
そういう感じあるな、
パースペクティブであるとか、うん、遠近感というものは空間の中にはあまり感じられなくて、
うん、
何か掘り込むであったり、うん、こう押すであったり、
うん、
こう何かそのレリーフを作るように建築を作ってる印象があって、
うん、
で、まあ、よく見るとなんか新築で一つ建築を作ったっていうよりも、うん、何かどこかリノベーションみたいな空間というか、
そういう感じする、
何かそのスコットランドに伝わるバナキュラーな様式を何かリノベーションしているような形といいますか、
うんうん、
そこに何かこうモダンな、まあ、エレメントというかものが配されているのかなという印象ですね、
うんうん、そうだね、これパッとこの外観だけ見るとさ、すごくリージョナリズムじゃないけど、その地方のその伝統とか作り方っていうものをやっぱり引き継いでる感じはあるね。だけどそのある意味その内部はそれと逆転して自由に作ってるっていうかさ、自由造形で作ってるっていうような感じは、ある意味そのアドルフ・ロースのさラウンプランじゃないけどさ、内部こそがその現実の空間であるっていうね、まあ、それは多分そのなんだろう、あのアール・ヌーボーにも連なるものがあったと思うんです、うん、アール・ヌーボーって基本的に室内装飾だから、室内でもやりたい放題やるっていうかね、逆に外であんまりできないっていうのとか含みもあったわけですよ。だからその内部と外部との非常に意図的な意識的な断絶っていうものは、うん、まあ、おそらくあったんだろうなと思うな、
うん
うん、で今堀上くんが言ってたんだけどさ、本当にこれなんかファサードなんか見るとさ、すごく記号的に作られていて、まあ、暖炉のため の, その煙突とかね、それからその、まあ、出窓とかさ、まあ、それ以外のさまざまなその要素っていうものが袖壁も含めて、非常にこうそれ自体が装飾になってるっていうかね、記号的な装飾になってるんですよね。で、まあ、その前身をね突き詰めていくとね、あれなんですよね、あのミケランジェロはそれやってるんです。ミケランジェロって付け柱、ピラスター付け柱をやってて、構造でもなく装飾でもなく、そのどっちつかずっていう風なデザインをミケランジェロって結構やってるんですよ、うん、サンロレンツのあれだったかな、なんかどっかの図書室かどっかのね、そういう空間でやってるんだけど、でちょっとこれとね離れるんですけど、これに関連するので言うと、例 例えばオットー・ワグナーの郵便貯金局、あれもね外壁にねボルトがどんどんはめ込まれていて、で結局それもね実際その構造とか機能とかを兼ねているのか、あるいは純粋な装飾かっていうのが一見判然としないんですよ。でそれを参考にしたのが高松氏ですよね。高松氏はそれをもう見事にそのパクってパクってって言ったら怒られる、これパクったんじゃなくて参考にして、一応高松先生が僕先生だからね、僕はないけどね、高松氏さんがそれをね、それでオリジンとか作ったんですっていうようなことがあるので、やっぱりこれは本当に一見さ、あの本当に草案風というか田舎風のね、非常にこう地方で作られた建築のように見えるんだけど、ものすごく技巧的に設計してるなっていう、デザインしてるなっていうのを思うよ、うん、っていう気がしますけどね。まああんまり僕はいつもその喋りすぎちゃうんだけどさ、まあ角もなんか言ってみるか、どうだ。
そう、じゃあ先生が今回このマッキントッシュの建物っていう意味で、うん、その美術館よりもヒルハウスに注目したっていうのはどういう意図があったんですか。
うん、あのね、まああの普通はね、あのマッキントッシュって言ったらあのグラスゴー美術学校の方がもちろん全然有名なんですけど、まああれこそが本当にこうリノベーションみたいに見えるっていうか、フランスのものがどうこうっていう風な話ではないんですよね。だから今の例えば構造と機能と形態とか、それから装飾とね、それから構成とかっていう風なことを考えるそのきっかけとしては、テーマとしてはやっぱりヒルハウスの方が語ることがすごく多いっていうのと、それからやっぱりそのマッキントッシュチェアに連なるその作品としてはこちらの方が非常にこう象徴的なので、むしろそのヒルハウスチェアの方に光を当てるべきだなっていうのを思ったんですよね。うん、それでさ、あのちょうど僕と今回さ、あの大学院の授業でも話してたのがさ、今ちょうど大学院の授業でね、ピーター・ブランデル・ジョーンズのモダニズム建築っていう本を読んでるんだけど、それすごく面白くて、そこで言ってるのは普遍性追求派と特殊性追求派って話してるんですね。これ何かっていうと、これ去年の授業でもちょっと話したんですけど、インターナショナリズム派とリージョナリズム派、要するにその伝統とかその、ね、地方の素材とかっていうことを非常に重視した作り方っていうのは建築であるわけじゃないですか。で一方でミスとかコルジュみたいに非常にこうユニバーサルに建築を作る建築家っていうのはいますよね。それがバイゼンホフのジートルングで完全にこう対立してるんですよね。対立構造がある。でこれ面白いのは、もともとそのバイゼンホフのジートルングっていうのは全体のマスタープランをフーゴーヘリングがやってたんですよ。フーゴーヘリングっていうのは例えばそのなんかドイツ表現主義とか有機体派につながる建築家なんだけど、ところがフーゴーヘリングはミースとかとこう喧嘩して対立して、あの仕事を辞めさせられちゃって、気がついたら全部ミースがやってたんだよね。その辺がミースのすごいところで、いつの間にか全部ミースがやってた。ミースがマスタープランもやると同時に一番いい場所を取ってミースが自分の建築を作ってるんですよ。でフーゴーヘリングは一つも作れなかった。でもフーゴーヘリングの建築結構いいよ。ガルカウの農場って作ってるんだけど結構いいんですよ。うん、だからね、そういうふうなある意味その伝統対革新、あるいはインターナショナル対リージョナルっていうふうなあるその対立構造みたいなものは、実はこのマッキントッシュの建築においても先行的に織り込まれてるんだよね、っていうような側面はあります。はい、うん、まあでもこれを設計するのだって、ね、本当大変だったと思うよ。これは全然大変だよ本当に。こういうふうに今一言で言ってるけどさ、これだけの大邸宅を作ったというのは本当にすごいだなことだなと思いますね。もう住宅のスケールじゃないもんこれ、ね、これ今の現代の社会から言ったら住宅のスケールじゃないし、例えばこの後にその JJP アウトとか、日本でいうと池辺清志が最小限住宅って話をしてね、まあ、ほとんど例えば都内で作られるような建築っていうのは非常にこう日本だと小さいじゃないですか。もうこれで見たらもう本当に住宅的なスケールではもう全然違うっていうか、もうほとんど公共建築ですよね。だからこそ外観に対する意識っていうのを高めないといけないっていうかさ、建築を作るっていう声がもう個人の声ではなくなってしまうからね、うん、っていうようなことあるよ、うん、まあそんな気がするけどな。まあこの辺の時代っていうのは結構さ、ちょうど20世紀の一番最初の頃だから面白いけどな、これ1900年代のさ、うん、まあ気がついてみたらな、その21世紀っていうのはもう最初の10年が過ぎちゃったからな、早かったね。どうですか、堀上君。堀上君との付き合いは僕長いよ結構。
そうですね。
1年生の時からだな、ね、はい、長いわ。
あっという間でした。
本当な。そんな感じだけどどうですか。そんな感じで堀上いいのかな。第1回目としてはな、リニューアルの。あと何か言いたいことないのか。
なんだ。
デザインとして見た場合な。 まあでもさ、こういうデザインをいろいろね参考にしておくっていうのは結構大事だよ、うん、設計する上でいろいろ見ておくっていうのはね、うん、だからまあこれなんか本当はもっと細かい図面があったらな、詳細のそのディテールを見たいなっていう気がするけどさ、うん、そんな気がしますが、まあな、堀上くんが今 M2 でその角くんが4年生だから、まあ、それぞれその修士設計と卒業設計ということで設計をやっていくだろうからな、うん、まあ、設計をやっていくっていう意気込みをちょっと語っとくじゃんどう設計をやっていくっていうね、それをなんか一言言っとく。たまたま君らちょっとさテーマが似てるよ。
あ、ね、そう言われればそうかもしれない。
たまたまな、たまたまテーマ似てるしさ、まあ、堀上ちょっと話しとくじゃな、
はい、うん、一応僕が計画しているのは、うん、その農村計画、うん、まあ、設計では農村計画で論文としては、うん、まあ、その農村の、まあ、家屋の、まあ、更新状況を考察したりとか、うん、まあ、その、まあ、実測調査であったり、うん、行って、まあ、図面を起こしていく、うん、でその地元 の、 その工法であったり、うん、そのまあ、作られ方というものを、うん、まあ、具体的に新しく再構成していくような形で、まあ、改修であったりリノベーションしていくような、建築を作ろうというふうに、まあ、今のところ予定を立てています、う
んうん、なるほど、
はい、
うん、まあ、それ卒論でもやってたからね、うん、俺上たちはね、
はい、うん、
卒論もなんか一言言ってもさっき話したばっかりだからなそうなんか言ってみるか、はい、
僕は卒業設計も兼ねて今小論文という形で研究してるんですけど、テーマにしてるのが木造密集地域の研究ということで、まあ敷地とかは検討中なんですけど、その学校の近くの三軒茶屋の太子堂あたりとか月島とか、そのまあ密集してる地域なんですけど、そこにおける住宅とか、防災面でもあと経済面的から見てもやっぱり今後の改築していったり、うん、都市計画っていうのは進めていかなければいけないと思うんですけど、うん、ということについて、うん、これから1年じっくり考えていきたいと思っています
そしたらまあ堀上先輩にいろいろアドバイスもらえばいいんじゃないですかね。それ結構重大な先輩にいろいろ話聞いたりしたらいいよなんかね。いや僕ほんとさ、僕研究室にさ、僕原研にいるときにさね、僕なんかドクターの人いっぱいいたんだ研究室にさ、大先輩もいっぱいいてさ、そしたら僕がね M2 の時にさ、 M1 で月橋先生とかね山中先生とかみんな入ってきたんだ。それでもうずっと研究室でね延々と議論してたわ。僕本当ね月橋、まあ、月橋君っていうか月橋先生とかね後輩でよかった本当。あんなのが先輩で怖いもん、ね、月橋先生先輩で怖いよでも結構いろいろ議論してね面白かったな本当な。ずっとなんか研究室泊まり込んでね議論してたね、うん、で時々原先生が来てさ話してくれたら本当面白かったけどね、うん、まあいろいろそのディスカッションしてみればいいんじゃないですか、ね、
はい、
うん、そんな感じでいいのかな第1回目にいいのかな、 などうなんだその子いいのまあな、そうだね、まあね楽器が始まったばっかりだからね、まあ君らもなんかいろいろなんかやってみなよね、
はい、
学生コンペに出すとかさいろいろやってさ仙台デザインリーグに出すとかさ。どう、
僕はあの大学入る前から仙台の卒業設計っていうのは知っていたんで、
うん、大学入る前は知ってたの。
知ってました。
なんで知ってたの。
ちょうど2007年のやつなんですけど、うん、その京都大のキャベツっていう作品が1位になってたんですけど、う
ん
う
ん、あの藤田さんですね。
それを見てちょっとこういう建築があるっていうのを設計する学生がいるんだとか思ったら、その自分もそのやってみたいと思ってそういう大きい計画とか立てて、
うん、それはじゃあぜひ頑張ってやってよ、ね、頑張ってやってほしいなと思うよ、うん、
今年は仙台出すつもりでやってるので。
いや僕本当さなんかね、まあなんかこう階層めいたこと言うわけじゃないんだけど、この年になって分かってくることもいろいろあって、あのやっぱりね原先生がね、僕は原博士のにいろいろ影響を受けたからね、やっぱり野心持てとは言ってたわ。野心持て、人間野心持てっていうふうに言ってたな、うん、でもねこれは難しいよ。 野心をね貫通するのは人間難しい。本当にいろんなことが起こるし、今回 あの東日本大震災じゃないけどさ、それとねやっぱりね僕時々ふっと 思い出すことあってね、全然話ずれるんだけど、僕森山大道さんとさ、ね、森山大道さんもいろいろお話してくれてね、写真家のさ、やっぱりね人間ねかっこよく生きるって難しいね。森山大道がさ、僕一緒にね森山大さんがののなんか飲みに行こうって連れて行ってくれてさ、新宿のゴールデン街に飲んでる時にさ、いや、 やっぱかっこよく生きるって難しいんだよってふっと言ったんだよ。森山大道でもそう言うんだなと思って、その時僕ね本当驚いて、森山大道むっちゃかっこいいその写真家なわけだよ。森山大道でもそう言うんだなと思ってね、やっぱりねアーティストとしてね表現者としてねかっこよく生きるってのは本当難しいことだよ。でもこれやってる人間は本当すごいわ。まあなんかね自分のできる範囲でねやっぱ野心を持って頑張ってほしいね、できるところからね。ということでね、まあ、1回目だから多分ぎこちなかったと思うけどぎこちなかったと思うけどさ、はい、まあ、とりあえずこんなところにしておきます、
はい、
ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございます。